リボーの皆さん、おはようございます。
今日はウリボイス第1回目の放送となります。この度はご登録いただきありがとうございます。これからですね、ウリボーさんたちと一緒にお金の増やし方だったり稼ぎ方についてたくさんのお話ができると嬉しいなと思っています。早速なんですけれど、まず最初に第1回目の放送のテーマとして、これからお金を増やす、稼ぐにあたって最終的にですね、出口戦略を考える必要があります。よくですね、投資の世界では出口戦略という言葉を使うんですけれども、出口戦略という言葉の意味はですね、投資で得た資産をどうやって取り崩していくかという計画になります。このですね、出口戦略をちゃんと考えておかないと、何のために投資をしているのかとか、将来的にこのお金はどんな風に使うのかっていうのがない状態で投資をするとですね、非常に危険です。家計簿を始めるにあたって、最初にですね、皆さん黒字家計目標シートを記入したと思うんですけれども、あれも最初にですね、何のためにお金を貯めるのかということを考えたと思います。で、次はお金を増やしていく段階になっていくんですけれども、この出口戦略がないと、ただただお金を増やすだけで終わってしまって、途中でですね、何のためにお金を増やしているのかがわからなくなって、目的を見失うということに陥りやすいんですね。なのでしっかりとですね、今日は出口戦略についてお話をしていきます。で、出口戦略についてですけれども、大きく分けて2つのタイプがあります。一つは一括で売る一括売却型、そしてもう一つが定期売却型といって、まあ、期間を決めてですね、毎月毎月一定額定期的にこうお金を引き出していくという形になります。で、この出口戦略なんですけれども、投資目標やリスク許容度、年齢、ライフステージによってですね、大きく異なってくるので、これもですね、定期的に見直す必要が出てきます。例えばですね、老後の生活資金にしたいと思っている方であれば、定期売却型で毎月一定額を取り崩していくっていう方もいらっしゃいます。またですね、教育費で貯めているという方は、多分おそらくほとんどの方が一括売却型でまとまったお金を引き出すという形を取る方が多いと思います。こんな感じでですね、投資で何を達成したいのか、どのくらいのリスクを許容できるのか、今何歳で何歳まで資産を運用するのか、これからですね、結婚や子育て、退職などライフステージの変化はあるのかっていうことについて、一つ一つ考えていく必要があります。特にですね、この今何歳かっていうのはすごく重要でして、例えばですね、60代の方がこれから長期投資といって、インデックス投資っていうやり方があるんですけれども、インデックス投資で分配金がない投資をやってもですね、結局10年20年その口座に眠らせておく必要があるので、そうなると80代とか90代になってくるんですね。で、やはりですね、お金を増やすこともすっごく大事なんですけれども、何よりも使い方が大事だと私は考えているので、今の自分の年齢に合わせて、例えば60代で始めたいと思っている方であれば、なるべく分配金をもらえるやり方の方が今使えるお金がたくさん増えるよねっていう考え方もあります。これもですね、本当に考え方一つなので、自分がどのような戦略でいきたいかっていうのを自分で考える必要が出てきます。ちょっと難しい言葉とか聞き慣れない言葉が出てきたかと思うんですけれども、もしわからない言葉があった場合は、まず調べてみるっていうことをやってみてください。で、具体的にこの出口戦略を検討する際に役立つものがあるんですけれども、一つはシミュレーションツールといいまして、各証券口座がですね、投資の目標金額を入れて、どのぐらいの期間
これを積み立てるかとか入力するとですね、どのぐらいお金が増えますよっていうのが計算できるサイトがありますので、それを使って将来的にですね、今このぐらい投資したら何年後かにこのぐらい増える予定だから、この時にこういう引き出し方をしようかなっていうシミュレーションができるので、そのサイトを参考にですね考えてみてください。もちろんですね、増えるばかりだけではなくてマイナスになる年も出てきますので、そのあたりもリスクをどのぐらい自分が取れるかっていうのを考える必要があります。で、これからですね、一つ有名な話を読んでいきます。これはですね、漁師とコンサルタントというお話なんですけれども、この話をですね聞いた時に結構私もハッとさせられたので、今からちょっと読んでみますね。漁師とコンサルタント。メキシコの海岸沿いに小さな村に MBA を持つアメリカのコンサルタントが訪れた。ある漁師の船を見ると生きのいい魚が取れている。コンサルタントは聞いた。いい魚ですね。漁にはどのぐらい時間がかかるのですか？そうだな、数時間ってとこだな。まだ日は高いのにこんなに早く帰ってどうするのですか？妻とのんびりするよ。一緒にシエスタを楽しみ、午後にはギターを弾きながら子供と戯れ、夕暮れにはワインを傾けながら妻と会話を楽しみ、それでちょっと寝ちまうよ。それを聞いてコンサルタントはさらに質問をした。なぜもう少し頑張って漁をしないのですか？漁師は聞き返した。どうして？と。もっと漁をすればもっと魚が釣れる。それを売ればもっと多くの金が手に入り、大きな船が買える。そしたら人を雇ってもっと大きな利益が出る。それで？と漁師は聞く。コンサルタントは答える。次は都市のレストランに直接納入しよう。さらに大きな利益が生まれる。そうしたらこの小さな村から出てメキシコシティに行く。その後はニューヨークに行って企業組織を運営すればいいんだよ。その後はどうするんだ？漁師はさらに聞いた。コンサルタントは満面の笑みでこう答えた。そこからが最高だ。企業を IPO させて巨万の富を手に入れるんだ。巨万の富か。それでその後はどうするんだい？と漁師は最後に質問した。そしたら悠々とリタイアさ。小さな海辺の町に引っ越し、家族とのんびりシエスタを楽しみ、午後にはギターを弾きながら子供と戯れ、夕暮れにはワインを傾けながら妻と会話を楽しむ。のんびりした生活を送れるのさ。漁師はため息をつき、やれやれという顔で一言を付け加えた。そんな生活ならもう手に入れているじゃないか。さて、このお話を聞いて皆さんどう思われたでしょうか。このお話を聞いてですね、いろいろと考えさせられることがあるなって思ったんですけれども、最初にちょっと注意してお伝えしたいのが、特にですね、このコンサルタントが不正解とか漁師が正解とかいう話ではなくて、それぞれの価値観が違うっていうことが大事かなって思います。何を大事にしてどんなことをやりたいのか、それがですね2人にとって違ったので、このような結果になるんじゃないかなと思います。それをですね自分に置き換えた時に、自分はどんな生き方をしたいのか、どういったことで幸せを感じるのかっていうのを普段からですね言語化して考えておくと、こんな風にこう他人から何を言われようとですね、自分はこうだからって漁師さんのように言うことができるのかもしれません。なのでこれからですね、投資のお話だったりお金を稼ぐ話っていうのもいろいろとしていきたいところなんですけれども、この幸せについてしっかりとですね自分の中で定義しておかないと、何のためにお金を増やしているのか、何のためにお金を稼いでいるのかっていうのがちょっと分からなくなってしまうんですよね。ということで今日のワークです。あなたは何のためにお金を増やしたいのか、そしてその増やしたお金はどのように使っていくのか、具体的に考えていきましょう。
そしてですね、このワクワクシートを書くにあたって参考に一覧表も作ってみました。次のページになるんですけれども、お金というものはですね、短期、中期、長期に分けて考えることができます。で、短期のところを見ていただきたいんですけれども、短期的なものとしては貯金、貯蓄というものがありまして、いざという時にすぐに使えるお金、まあ、いわゆる3年以内のものと考えてもらえたらいいかなと思います。例えば内容としては生活防衛資金、家電買い替えなどですね。こういったものはですね、投資ではなく現金で持っておくと安心です。で、次の中期的、長期的なお金として、ここからですね、増やすことを考えていってもいいかなと思います。で、選ぶ商品としては安全性の高いものだったり、あとはいわゆる今やっている新NISAなどの投資ですね。で、こちらもですね、リスクがそれぞれ異なってきますので、まあリターンは少ないんだけども、リスクの少ないものを選ぶなどですね、いろんな選び方が出てくるかと思います。そして中期的なお金としては、住宅リフォーム、車の買い替え、教育費、住宅ローンの繰り上げ返済、これからご結婚される方は、まあ、結婚資金だったり、あとは住宅購入費とかですね、そういったものが近い将来使うお金に入ってくるかなと思います。そして最後の長期的なお金としては、しばらく使う予定のないお金となりますので、退職後の生活資金とか、いざという時の蓄えなどですね。あとはお子さんが小さい、まだ0歳とか1歳とか2歳ぐらいのお子さんだったら、大学までの期間がまあ10年以上ありますので、こちらの長期的に入れてもいいかなと思います。で、一般的にですね、長期投資は、10年以上持ち続けるとプラスになると言われています。なので10年以上使う予定がないお金に関しては、まあ私だったらですね、投資で増やしていくかなと思います。実際に私は教育費については、学資保険とかには入っていなくって、ちょうどジュニアNISAが終わる前だったんですけれども、3年ぐらいジュニアNISAすることができたので、私はジュニアNISAで子どもたちの教育資金は運用しています。もしこれからだったら、私は新NISAを活用して教育費を貯めていくかなと思います。このような感じで、その使うお金もですね、短期、中期、長期に分けて考えることができるので、いろんな視点で考えてみると、このお金はどんな風に運用するのがいいのかっていうのが、自分の中で答えとして出てくるんじゃないかなと思います。これらをですね、参考に、今日の宿題でありますワクワクワークシート、また噛んじゃった、ワクワクワークシートを埋めてもらえたらなと思います。今日のこの放送を聞いて、なんとなく今まで新NISAのことを聞いてきたりとか、まあ、長期投資とかインデックス投資とか、いろんな言葉を聞いてきたと思うんですけれども、みんなが新NISAをやっているからやろうではなくって、自分にとってこのお金をこのために使いたい、このために増やしたいからやろうっていう目的意識を持って始めてもらえたらなと思います。もしかしたらですね、人によっては聞き慣れない言葉があったかもしれませんが、これが第一歩となりますので、また次の1ヶ月間までにですね、いろいろと考えてもらえたらなと思います。そしてこの放送を聞いた後に感想をですね、リンクを作ってありますので、 Google の質問フォームに、アンケートフォームに答えていただけたら嬉しいなと思います。で、そこでいただいた感想だったりコメントをまた皆さんにシェアしていきたいと思っていますので、もしよかったらワクワクワクワクじゃなくて、ワクワクワークシートと一緒にこちらのアンケートフォームもお答えいただけると嬉しいです。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。